南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに殺仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無
宝悦の日々の487ページの最後の行ですね。お領と医療っていうのをね、487の最後の行。487がないってことはない。487、お領と医療ですね。はい、じゃあそれをそこを読みますね。はい、お領と医療、中国の漢の時代に親子で国中第一の名筆家と称えられた御領と医流という親子がいた。父の御領は道教の教えを信仰して仏教を嫌っていたために地獄へ落ちたが、死ぬ間際に息子の医流を呼び、仏教の教文だけは書写してはならぬと遺言した。ある日、国主より法華経の写経を依頼された医流は、父の遺言を話してこれを辞退した。一度は聞き届けた国王も、やはり漢度第一の書家医流のことが諦めきれず、法華経八巻の題目だけでよいからと再び使者をよこした。再三辞退した医流も、最後は国主の命令に抗しきれず、八巻の題目を書いた。父医流の遺言に背いた医流は、これを悲しみ、3日間断食を続けて墓前で詫びた。すると3日目の朝方に父お領が現れ、医流の書いた法華経題目の功徳により、自分は無間地獄から救われたと告げた。これによってで医流も過ちに気づき、心から法華経の信仰を持つに至った。法蓮生とかですね、上の天御前御返事とか、抗日聖人御返事とか、この法領と医流の話っていうのはですね、非常に有名ですので、皆さん方も今までですね、何度も聞いて、また自分も話してですね、来たと思うんですけども、その話をこの御書の中によく取り上げられる話としてですね、この御領と医流のこの話を、通してですね、少しお話をしたいと思うんですね。で、今読んだところ、一緒に読んだところはですね、だいぶ端折って、書いてあるんですけれども、実はですね、このお父さんの御領が、 この国で一番のこの名筆家書家というふうにこの言われてこのいたんですね。で、国王はこの御陵にこの法華経の経文を書いてもらいたいというふうにこの頼んできたんですけども、ここに書いてあるように父の御陵は道教の教えを信仰して仏教というものをこの嫌っていたためにですね、絶対に書かないというふうにこの言い張ってですね、その生涯を通して書かなかったというんですね。で、道教というのはですね、皇帝っていうですね、この伝、まあ、歴史上存在しないその幻の人物なんですけども、この皇帝とですね、それから実在するところのこの老子、老子はよく歴史の中に出てきますから聞いたことがあると思うんですけど、この皇帝という人とですね、老子というですね実在する人物と、この二人をですね、教祖、その宗教のこの教祖とこの仰ぐこの信仰がこの道教という教えなんですね。道教で、道教と仏教はこの全然違っててですね、その古来の不術、普段あんまり使わない言葉なんですけども、この不術、巫女さんの巫女ですね、巫女、あ、巫女、巫女さんの時しかこの不っていう字は使わないんですけど、巫女さんですね。で、巫女さんっていうのはですね、なんていうんですか、踊ったり神社で踊ったりしてるんですけどもね、ただ踊るのが仕事じゃなくて、その本来はですね、その巫女がですね、この行うところのその神がこの乗り移ったようにこの振る舞って、それでその巫女さんがですね、その神がかり的に神にこの取りつかれたみたいにして、この信者さんにこうしなさいああしなさいっていうふうに、そのご託宣をですね、この伝えるという役目がこの巫女という役目だったんですね。ですから、そのまだ男性を知らない処女の人間でなければその巫女になってはいけないというような、そういうもうその決まりというものが昔からこのあったわけなんですね。で、そういうこの巫女さんがそういうご託宣をこの信者たちに伝える、そういう神がかり的なそういうものとかですね、それから人間の人の道っていう道徳ですね、それから陰陽道、この占いとかですね、そういうもの、それからですね、私たちの記憶で、記憶の中にあるのはですね、あの高松塚古墳の奈良の飛鳥村にある高松塚古墳にですね、この誰か分かんないんだけども立派なこの人の墓だろうというふうに言われているその墓をこのこう開いたらですね、絵が描いてあったと いうこのもう、まあ、何十年か前にでその絵がその開いてみたらですねカビが生えてきてですねそれでその保存がその難しくてそのだんだんだんだんその絵が消えてってどうしようかこうしようかっていうふうにその言ってそれでそのそれをこの博物館に持ってって無菌状態のところに保管してっていうまあ大騒ぎになったそのものがあるんですけれどもそのこの絵にですね皆さん方も新聞とかこのテレビでですね何遍も何遍も聞いたから記憶があると思うんですけどもその五行説っていうふうに言ってですね五行説っていうふうに言ってですねそれで清流朱雀白虎玄武というこのそれぞれのですねこの石の棺に書いてあるところのこの絵がこのあるんですけれども玄武っていうのは亀に蛇がこの巻きついてるその絵なんですけども朱雀っていうのは鳥のこの絵ですよね。でそれをですね東西南北にこの表してその清流は東朱雀は南白虎は白い虎は西玄武は北というふうにそれぞれがそれぞれをこの守ってるんだということでその石の棺の中にその絵がこの描いてあるわけなんですね。つまりそれが書いてあるということはその天皇に匹敵するようなそういう身分の高い人のこの墓だったんだろうというふうにこの言われてものすごい発見のようにこのその当時この言われたわけなんですね。ですからその棺に書いてあるということはもうこの道教っていうものはもうずっとこの中国でその歴史っていうものがあってですねそれがこの日本に渡ってきてそれでその棺に書かれるほどのこの内容に教えにこのなっていたということがこの分かるわけなんですね。でそれがだんだんだんだんですね道教も道教のそういう占いみたいなこの星を見て占うようなそういうことだけではそのなかなかみんなの心をつかむことができないので途中で仏教の教えもこの入れながらですねそれでその今日の中国にまだその道教というものは伝わっているわけなんですね。今はその道徳信仰みたいなそういうようなこの状況になっている、それと昔から長い歴史があるということで民族信仰みたいなそういうものにこのなってしまっていると。民族信仰っていうのは何が何だか分かんないんだけども町内にある八幡神社をみんなが手を合わせるとか天正大臣に手を合わせるとかなんかありがたそうだなというふうにしてそのただ拝むというようなそういうこの宗教になっていると。本当は宗教じゃないんですけども宗教になってしまっているということなんですね。で父親のこのお寮はですねその道教のこの熱心なこの信仰者だったわけです。だもんでその道教をこの否定する仏教はどういう教えが書いてるかということも考えないで絶対反対という考え方だった。仏教のここが気に入んないから嫌だと言うんじゃなくて仏教というもの自身がもう何にも問答無用で何にも聞かなくても嫌だということで反対してそれでこの国王からそのことを頼まれても絶対に書かなかったですね。それで死ぬ間際息子の伊流を呼んでですねお前も 私と同じように仏教の経文は絶対に書いちゃならないと。で、親子、この一子相伝で親子でこの名筆家ですから、書家ですから、だから父親のお領が亡くなったら、この国一番の名筆家のお領が亡くなったら、そしたら次のこの国一番の名筆家は子供の医療ということになるわけですね。医療になる。一番が亡くなって二番が今度一番になるということになるわけですね。それで国王は父親の一番のこの名筆家が亡くなった、残念だと、悔しいとね。じゃあ父親はどうしてもこの引き受けてくれなかったけども、子供の医療だったらこの二番目が一番目になったその子供だけども、だけど何しろ国一のこの名筆家にこの法華経の経文を書いてもらいたいというふうに考えて、父親はもう頑固で頑固でもうどうしようもなかったけども、子供だったらひょっとしたらその引き受けてくれるかもわからないと、口説けるかもわからないというふうに考えて、それでこの医療にこの頼みにしたですね。今度はね、王様自らこの頼みに来たんです。王様が自ら足を運んで頼みに来るなんていうようなことはね、考えられないそのことなんですけど、頼みに来たんです。そしたら医療はね、父親が父親の遺言で絶対にその仏教の経典を変えてはならないと、うちの家は道教のこの信仰の家だから、だからその信仰から外れる仏教の経典は書いてはならないという父の遺言ですから書けませんというふうに言うんですね。だけど王様はね、何としても書いてもらいたいというふうに考えてね、何遍も何遍もね、この医療のところにね、この足を運ぶんです。最初はね、この余裕を持って、王様だからね、余裕を持って、まあそうは言ってもね、書いてもらえないだろうか、手ぶらじゃ来ませんよ、王様だからねいろんなものを持ってきますよね王様が手ぶらで来たらね、王様の権威が傷つくからね、いろんなものを持ってくる、ね、何遍来てもね断るね。でだんだんだんだん王様もじれてきましてね、父親に断られて断られたまんま亡くなったね。その息子にもですね、何遍も頼んで断られるということになると、国の王様としての権威がその示しがつかないとですね。でだんだんだんだんこの下手に出て頼んでたんですけれども、だんだんだんだんだんだんだんだんこの上手になってきてですね、分かった、もし書けないんだったならばその命をですね、その国王としてですね、国民が言うことを聞かないということになるんだったならば、その命をこのもらわなきゃいけないということを言うわけですね。命をもらうという殺されちゃったらですね、まだ医療にはその跡継ぎいないわけですから、ですから王領には医療という跡継ぎがいたんですけど、医療にはまだ跡継ぎいないわけですから、自分がいなくなってしまったならばもうその家は耐えてしまうということですので、もう本当にもう切羽詰まってですね、この医療はもう本当にもう印刷屋の小僧みたいに、もうただその心なしに、もう全く自分の心というものを込めるということなしに、ただその字を書くこの人間として、その王様の命令ということに従うというだけの、そういう虚しい心でもってこの法華経を書いたわけなんで ね、もう嫌で嫌でしょうがないんだけども、その書かなきゃいけないということになった。その家を絶やすわけにはいかないというふうにその考えたわけなんですよね。そしたらその自分で書きながらですね、父親のこの言い残した遺言をですね、守ることができなかったというこの悲しみ苦しみというものをですね、その抱えてですね、もう3日間、もう断食っていうよりももう食べ物が喉を通れないわけですよね。食べ物があまりにも悲しくて悔しくて、もう無念で、もうどうしようもなくて、もう本当に死にたくても死にきれないような、そういうその思いを抱いてですね、もう父親の墓の前でですね、もう3日未満ですね、もう涙を流してその謝るわけですね。もう言い残した父の遺言をですね、守りきるっていうことができなくて書いてしまいましたと。自分の命っていうものをその絶やされると、この家を絶やされるということに耐えられなくなって自分は書いてしまいましたということで、その3日未満ですね、父親にずっとその墓に向かって謝るわけですね。そうすると3日目の朝方、夢の中にですね、この父親のこのお霊がですね、この遺留のその心の中に現れて、その私はお前のこの父親のこのお霊だとね、あまりにも清々しい顔を、この生前の顔よりもあまりにも清々しい神々しい顔をしているのでですね、その夢の中で現れた時にですね、これはどなたでしょうかという感じだったわけですよね。そうですよね、普通のおばちゃんやおじちゃんでも立派な化粧かなんかしてパッパイッとしてこう出てきたら、孫にも衣装って言うけど、どなたさんですかっていう感じで、その立派に見えちゃう時ありますよね。でそういう感じでこう夢の中に現れたわけです。だもんでわざわざ名乗ったわけですよね。私はお前の父親のこのお霊だとですね、はあ。びっくりするわけですね。夢の中に現れたか、怒りに来たと思って、はあ、と思ってその構えた時にですね、お前が無理やりに書かされたかもしれないけれども、お前の書いた法華経の功徳によって私は地獄の苦しみから救われて、このその功徳によって自分はこの仏の道というものにこの進み出ることができた、お前のおかげだと、ありがとうというふうにこの父親がこの子供にその感謝のこの気持ちをこの夢の中でこの伝えたわけなんですね。で、お霊もそこで、医療もそこで考えたわけです。自分はお父さんを通して仏教は絶対ダメだって言ったけども、仏教が何を書いてるのか、どういうことを説いてるのかということも何にも知らないで、やだやだやだやだやだで、その自分は断ってきた、嫌ってきたとですね。だからそのことを通して自分が無理やり書かされたけれども、そのことを通して初めてこの法華経にはどういうことが書いてるかということを自分は知ることができたと。自分が書いたこの法華経というものの教えというものはこういう教えで、そして父親にこういう功徳を与えることができたということは、自分は本当にただこの食わず嫌いのこの法華経嫌い仏教嫌いではなくして、この法華経の教えっていうものがどういう教えなのか、自分が書くことによってそれを見た人たちがその法華経の教えというものにこの接していくということを考えたときに、自分は父親の遺言を破ったけども、だけれども本当に父親にこの喜んでもらったと いうことは本当にそのことをしてよかったというふうに考えて、それからは自分自身がこの法華経の教えというものをこの信じて、そして自分の真心でこの法華経というものをいくつも書いてこの世の中にこの伝えたという、そういうこの物語なわけですね。でもね、この物語を通してね、無理やりでもこの信仰というものをさせればいいんだというふうにこの創価学会は取ったこの部分があるんですね。それはこの御霊と医療のこの時代というものは専制君主国家、絶対君主制という、鎮は国家なりというふうに王様が言うことが法律、王様が言うことがその全部正しいという考え方のこの国づくりになっているわけですね。だからその朝行った王様の命令が夕方に変わってもそれも正しいと、朝こう言ってたじゃないかというようなことはその許されないわけですよね。で、国民もこの国土も全部王様のものね。だから王様のためにお前死んでくれというふうに言われれば、王様のものですから国民は、だから死ななきゃいけないということになるわけですね。だから江戸時代から江戸時代に至るから天皇の名のもとに戦争してきた時代においては日本もそうだったんです。日本もそうだった。で、今日本は民主国家民主国家っていうふうに名目上言ってますけれども、この日本という国は法律上民主主義の国ではなくて、この日本という国、日本という国は天皇元首の立憲君主制国家というのがこの世界に対するところのこの日本という国はそういう国だというふうに言われてるんですね。つまり天皇陛下が君主のこの国というのがこの日本であって、日本は正式には民主主義国家ではないということなんですね。だけど今天皇はどういうわけか専制君主国家であるにもかかわらず、天皇は政治に口出しをしちゃならないということで、安倍さんにっていうか、政治に天皇陛下があっち行って慰問してくれとか、こっち行ってみんな励ましてくれっていうふうに天皇陛下の方が政治家に利用されるような、そういう国になってるわけなんですね。だけど国会が開かれる時には必ず天皇陛下が来て、それで天皇陛下が何々大臣何々大臣ということのその認証書を書いて、それで渡して国会が始まるということにおいては完全な完璧な民主国家ではないということがこの言えるわけなんですね。ですからそれが戦争時代までの名残として完全にこの民主国家として変えることができないで、そのことがずっとこの引きずられて、この何て言うんですかね、完全な民主国家ではなくて専制君主国家という形だけのものがずっと引きずられて、この何て言うんですか、トカゲの尻尾みたいにこのくっついてこのやってきてるということが言えるわけなんですね。ですからその専制君主国家というものが実際に機能されていたのがその明治、この昭和の第二次世界大戦が負けるまでが、そういう天、私たちは天皇の子供で、天皇が死ねって言えば死ななきゃなんないというような、そういうその国づくりであったわけなんですね。ですから御霊と医療のこの国、御霊と医療の時代っていうのはその時代と同じ時代だったと。その時代には天皇が南妙法蓮華経を信ずるというふうに言えば、国民もみんな右へ習えで この法華経を信ずるというふうになんなきゃいけないというふうになってたわけですね。で、鎌倉時代は天皇じゃなくて鎌倉幕府ですけれども、鎌倉幕府がこの全部軍事国家として全部を牛耳ってましたから、鎌倉幕府の言うことを聞かなきゃいけないという時代なんですね。ですから鎌倉幕府が南無妙法蓮華経って唱えればみんな南無妙法蓮華経になるというふうに考えて、大聖人様は立正安国論を鎌倉幕府に提出したということなんですね。だからその時代にはそういう釈伏でよかったかもわからないです。だけど本当に国民一人一人が心から南無妙法蓮華経の信仰をするということではないわけなんですね。上から言われた釈伏ですから。ですから本当の釈伏は一人一人の心が納得して喜びを感じて使命を感じて、そして南無妙法蓮華経の法というものを信じて、信行学釈伏というこの4本の柱というものを一人一人が大切にするということをしていかなければ本当に仏法が広まったということにはならないということなんです。たまたま医療はその法華経を無理やり書かされたことによってその教えというものに触れて、そして自分が信ずる、言われたから信ずるじゃなくて自分が信ずるという心というものがそこから芽生えたわけですけども、だけども強制によって法というものは伝わらない。強制されれば憎しみであるとか反感であるとか、そういう心の方が必ずそこに生まれてくるということが言えるわけなんですね。だから無理やり持たせれば逆にこの法というものから離れていってしまうということが起こるということなんですね。ですから私たちは本当の釈伏をしていかなきゃいけないと。どんな時代であっても本当にその人が心から信ずると、言われて信ずるんじゃなくて心から信ずる、心から行ずるという信仰でなければこの南無妙法蓮華経の法というものは伝わらないということをですね、この物語を通してそれを丸ごと、あ、これでいいんだというふうに受け止めるんじゃなくて、この話っていうもののその深さっていうもの、本当に法が伝わるということはどういうことなのかということまで、この話、この物語というものを通してその自分自身の信仰として深く考えてもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方でありますかね。はい、
間違いじゃなかったというのに、その義理が気づくのは、お父さんが3日目の朝、断食の、うん、現れなかったら気づかずに済むということです。
それはずっとごめんなさい、ごめんなさいで行かなきゃいけないということだよね。
そのお父さんが3日目の朝出てきてくれて、それを感謝してくれたから分かったわけであって、
そういうことですね、
正しいことをしたいというのが、
そういうことですね。いや、ですからその命っていうのはこの永遠でしょ。その永遠の命の中でお父さんのこのお霊もその亡くなって、それで書いたっていうことによって法華経の供養をこの受けて、それで初めてそのお父さんもその医療が書いてくれたおかげで気づいたわけ。初めて法華、だからさっき言ったように食わず嫌いで、もう絶対仏教はダメだと、もう仏教なんかとんでもない話だっていうふうに、仏教に何が書いてあるから嫌いだじゃなくて、仏教自身が頭から嫌いだというふうに、この生きてる間そういう考えでもうカチコチでそのいたわけだね。それが本当に自分はその道教を信じて、 この仏教を憎んで、それで亡くなっていけば、必ず道教によって自分はその仏教でいうところの成仏を遂げて、その安らかなところに行けるというふうに思って死んでったのに、その苦しまなきゃいけないという状況に行った時に、その苦しみを救ってくれたのは、この無理やり書かされたこの息子の医療のこの法華経によっての功徳だったということに、そこで初めてその気づいたということなんですね。その気づいたということを、今度はそのこのごめんなさいごめんなさいって反省して悲しんでいるその息子に知らせなきゃいけないじゃないですか。そのごめんなさいじゃないよということを知らせなきゃ、息子もずっとそこで苦しんでいかなきゃいけないから、だからそこで要するに知らせのこの夢枕に立ったとね。そこでその息子も、あ、自分はお父さんに申し訳ないことをしたんじゃなくて、そのお父さんを助けることができたんだと、あ、自分がやったことは間違いじゃなかったんだということにその気づいた。お父さんもこの法華経の教えが正しいということに亡くなってから気づいた。息子はその書いて、そのね、お父さんに申し訳ないことをしたという反省のもとに、その謝ってた時にお父さんにその気づかせてもらったという、そのなんていうんですかね、亡くなったらおしまいですよじゃなくて、亡くなった後もその命っていうもののそのつながりっていうものがあるんですよということを物語としてこの示してるわけ。
物語じゃない、うん、
いやだけど私たちがその倒幕供養したりして、その法事をしたりして供養するということも、この物語の中にその供養というものが、そのただ亡くなった人を懐かしんで悲しんでやってるだけのことじゃなくて、亡くなった後もその命のつながりというものはあるんだよということを教えてるわけ。供養の大切さも教えてるわけ。だからさ、生きている間にね、生きている間に気づくっていうことがいかにその大切で、その尊いことかと。ね、同じ信ずるんだったら、死んでから、なんで俺はこんなに苦しまなきゃなんないんだろうというところから気づくよりも、生きている時に、あ、この南無法蓮華経の方に出会えてよかったと。いうふうにその気づける、そういうその人間というものはやっぱり尊いということなんですよね。うん。だからどんだけ縁してもその気づかない人は気づかないんだよね。だから本当に私たちはさ、やっぱりこんなね、そういうその絶対の権力者がいるような時代に生まれたわけじゃなくて、少なくともみんなその創価学会でそのもう3日3晩どころじゃない、1週間も2週間も夜中まで粘られて、もうどうしようもなくて入ったんだっていう人もいるかもわかるけども、だけどこの時代だからね、自分で決めてその入ったわけだから、最初は誰もがこの大聖人の教えがどういう教えかなんていうことを分かって入った人はいないかも分かんないけども、だけど時間や年数が経つにつれて、自分の心でこの南無法蓮華経が何なのか、ご本尊が何なのか、日蓮大聖人の教えが何なのかということを自分でその知ることができる、自分の意思で知ることができるという時代に私たちは生きてるわけだから、だからそれを私たちはこの大事にしなきゃいけないと。自分で自分の心にこの南無法蓮華経の法というものを染み込ませていかないといけないと。人から染み込ませてもらうんじゃなくて、自分で染み込ませてこのいかなければそのいけないね、 だから本当に自分の意思で自分の意思を通して信仰することができる時代というものは本当にありがたいこの時代だというふうに思うんですよね。国家の力によってそのやらされてるんじゃなくて自分で自分の意思でその信仰ができるということは本当にそのどれだけ感謝しても感謝したりないこのありがたい時代だなというふうに思うんですよね。だけどサボるのも自由だからね。サボるのも自由だからそれが困っちゃうんだよね。でもね、大聖人の御書を読むとね、あの国家が絶対の時代において自分の意思で信仰しなきゃいけないということを説いてるんだよね。これすごいことですよね。いつも言うようにどんなにお殿さんがこうやって言ってもこうしなきゃダメだと、どんなに主人がその反対してもその妻は夫の言う通りしなきゃいけないっていうそういう時代であるにもかかわらず、妻が要するにその主人がどんだけ間違った信仰をしていてもそれを乗り越えてやっていかなきゃいけないというふうにこの言われているわけですよね。どんな時代でも自分の意思というものを持って信仰しなきゃいけない、生きていかなきゃいけないということをこの大聖人が説かれているということはすごいことなんですよね。すごいことなんです。もう世間から言えば世間社会を乱れさすそのことを大聖人は言ってるわけですよね。夫婦はその妻はその主人のもう間違ってようがないしようがそのついていくのが当たり前じゃろうというその中で、いや主人が間違っていたらその妻が直していかなきゃいけない、主人が間違っていたらついていっちゃダメだということをこの言うわけですよね。親子の間にしても子供がその親のについていっちゃダメだと、親が間違ってたら子供は絶対についていっちゃいけないと、ね、感動されてでもついていっちゃいけないんだということをこの大聖人は言うわけですよね。これはもう世間からしたらこんな物騒なこの信仰はないということにこのなりますよね。でも一人一人のその意思、一人一人の心っていうものがその信仰のその根本なんだということをこの大聖人はあの時代において、それが当たり前の時代においてそうじゃないんだという考えをこの大聖人はその持って、それをこの信者さんに訴えたということですよね。今でもなかなか信仰を貫いていくのは大変なのに、もう大聖人のその時代のそんなこのでそれが当たり前の常識の時代の中でそのそうじゃないんだというそのことを説くっていうのはこれは大変なそのことですよね。もう最初から逆風ですよね。最初からこの人は頭おかしいんじゃないかっていうふうに思われても仕方がないような、そういうことをこの大聖人はその当たり前のこととして訴えてるわけですよね。だから本
結局8時間よな、授業本とかなんか
ここまで28本をですね、巻物にこのしたときに、この何ですかお経っていうものをこの2つとか3つとかそのまとめて1つの軸にするんですけど、その法華経28本っていうものを全部の巻物にすると8本になるんですね。だもんで法華経8巻と
全部
っていうことです。全部っていうことです。そう、全部のことを言ってるんです。ええ、
8巻、ええ、8巻の大学だけでいいからって書いてある。 書いてあるけど。
いやいや、だからこれもこの話、この文章は端折って書いてありますから、全部ということです。だから平清盛が宮島の厳島神社に法華経の法華経の納経をしてますよね。法華経八巻を全部その書いて、それでその時代のその一番の優れたその職人にその経巻をこの工芸品としてその立派な巻物にして、それで厳島神社にその納めてるわけよね。でそれも要するにこの法華経の、まあ平清盛はその時代に法華経が流行ってたっていうだけであって、その法華経の信仰をそのしていたとは思えないんですよね。だけどそれが国宝になってるわけ。だから平清盛ってめちゃくちゃなんですよ。法華経と阿弥陀経も収めてるんですよ、ね、法華経と阿弥陀経を一緒に収める神経ってどういう神経なんだろうと思うんですけども、ただ流行ってたからっていう考えなんです、ええ、そういう考えなんですね。だけど王様はこの法華経の信仰者だったんですね。だから書いても一番の名筆家に書いてもらって残したいというふうに考えたんですね。自分が死んだ後もこの法華経の信仰する人がこの世の中に出るように残したいと。だからその自分が書いた文字じゃなくて、この国一番の名筆家に書いてもらったものを残したいというふうに書いた、思ったわけですね。それダメです。はい。私たちの唱える南妙法蓮華経は大聖人の唱えた南妙法蓮華経で、お釈迦さんの説いた南妙法蓮華経じゃないからね。
あ、お釈迦さんの。
ただの法華経はお釈迦さんの法華経だから。それで平清盛はまだ増防時代、末法時代じゃないからね、ええ、そういうことなんです。だからみんな皆さん方にね、親戚のその葬式に行ったら日蓮宗で南妙法蓮華経で法弁本も受領本も唱えてたと、一緒のお経だから、一緒のお題目だから一緒になんか唱えたいような気持ちになりましたっていう人がいるんだけど、ダメだよと。身延の法華経や題目はお釈迦さんを中心にしたところの題目、私たちの題目は日蓮大聖人様の題目だからね、同じ南妙法蓮華経でもその中身が違うよと、一緒に口ずさんだらダメだよということなんです。テレビ見てると創価学会のコマーシャルに引きずられそうになるけども、引きずられちゃダメだよとね。あいつらきれいごと言ってるけども、その本音は違うんだよと。そういうことなんです。あのね、大聖人の教えっていうのは本人名って言いますよね。本人名で、本人名っていうのはこの私たちが毎日読んでるところのこの法華経の中の伽本行菩薩道、伽本行菩薩道、ここから本人名というその教えが出てくるんですね。これは天台大師が解釈してそのいるんです。この経文から本人名という思想、本人名という教えが出てくるんだよと いうことを解釈してくれてるんですね。だけど我本行菩薩道っていうのは我元菩薩の道を行じてっていうことですから、お釈迦さんも釈尊も昔は凡夫だったということなんですね。昔は凡夫だったと、昔からずっと仏様だったっていうふうに、もうお釈迦さんは完全無欠の迷いのない、もう誰からも後ろ指さされるようなことがない、そういう完璧な存在なんだっていうふうに世間の人は言ってるけれども、法華経の中で初めて私も昔凡夫だったと。そして凡夫だった時にこの南無法蓮華経の修行をして仏になったんだということをこの告白するわけですね。だもんで本人名、お釈迦さんももともとはこの南無法蓮華経の法華経の行者だったんだということをこの我本行菩薩道という経文は示しているわけです。でも法華経の中のこの我本行菩薩道っていうのはお釈迦さん自身の本人名なんです。お釈迦さん自身の本人名なんです。一蓮大聖人様はこの我本行菩薩道の門弟は全ての神羅万象の命の根本が南無法蓮華経なんだとね。自良本の文章はお釈迦さんの本人名、大聖人の言われる我本行菩薩道は全ての命の根本が南無法蓮華経なんだよっていうのが本人名なんです。だからお釈迦さんの南無法蓮華経と大聖人の南無法蓮華経は全然違うんです。大聖人様の本人名は日蓮も昔凡夫だったということを言ってんじゃないです。日蓮のもともと言ってんじゃなくて、みんな凡夫なんだよと、みんなこの南無法蓮華経の命が備わってるんだよというところに、この大聖人は本人名というのを立てられてるわけです。これはこのね、この我本行、お釈迦さんの方の我本行菩薩道はこのもともとお釈迦さんも凡夫で南無法蓮華経の修行をしたから今お釈迦さんにとして生まれてきたんだよという、お釈迦さんの正体を明かしているだけの本人名ということなんです。
本願名
はこの我本行菩薩道が仏様になりきったところの仏そのものをこの本人名の結果として本願名、本願名、仏のことです。この修行した結果が仏になりましたという本願名です。この本願名の仏様が生きていた時代が本国土名、本国土名ということなんです。でお釈迦さんの本国土名もシャバ世界、大聖人の国土もシャバ世界ですけれども、お釈迦さん中心のシャバ世界と南無法蓮華経の法を中心にしたシャバ世界では、同じシャバ世界でも全然違う。お釈迦さんの在世のシャバ世界と末法のシャバ世界は全然違うと。だから同じ本国土っていう名前でやっても全然違うと。同じ本願名でもお釈迦さんの仏っていう本願名のこの本願名と末法の一切史上全てが仏になることができるっていう本願名の法華経の行者の振る舞いとしての仏っていう本願名と、名前は一緒だけど全然違う。お釈迦さんのこの我元菩薩の道を行じてっていう本人名のこの本人名と、大聖人の言う全ての命の南無法蓮華経の命が備わっていると本人名は、名前は一緒だけどその中身は全然違う。お釈迦さんの本人名本願名本国土名と、大聖人の本人名本願名本国土名の名前は一緒だけど全然違うということなんです。これが文章と文体の違いということなんです。 これすごいことなんです。すごい、すごいことなんです。その本人名、本願名、本人名、本願名、本国土名が私たちが毎日読んでるお経の中に出てくるんです。ということなんです。ね。いやいや、だけど本人名、本願名、本国土名っていう名前が一緒でも、お釈迦さんの本人名、本願名、本国土名と日蓮大聖人の本人名、本願名、本国土名は全然違うね。お釈迦さんが主人公の本人名、本願名、本国土名と南無法蓮華経が主人公の本人名、本願名、本国土名は全然違うということなんです。私たちは南無法蓮華経が主人公の信仰をしている。大聖人はそのことを私たちに教えてくれたと。大聖人は仏だって私たちは言ってるけれども、大聖人は南無法蓮華経が中心だよということを教えてくれてるわけ。お釈迦さんはどこまでもお釈迦さんが主人公なんです。だから身延はお釈迦さんが主人公の南無法蓮華経を説いてるということなんですね。これはもうすごいことなんです。すごいことっていうか、でも私、いや、私たちの信仰の基本中の基本なんです。これがね、ここがだもんで、身延の信仰じゃなくてこの日蓮聖宗の信仰じゃなきゃダメですよということを言うわけね。いや、でもまあ今ひょこっと内海さんがね、水先案内でそういう質問をしてくれたから、そういうこの話の矛先になったんですけども、まあ最初はね、そういう話をしようと思って私がいたわけじゃないから、そういうふうに皆さん方がそういうきっかけを作ってくれることによって、やっぱりそういうふうにそのずっとこうずっとね、こう何ですか、こう入り込んでいくっていうか、こう突き詰めていくことができるわけだから、皆さん方自身のね、本当にそういう素朴なその疑問というか、あ、なんでじゃろうというその思いが、その信仰をこの深めていくきっかけにこのなるということなんですね。
もう
少し分かりやすくね。まあ考えておきます。考えておきます。また違う切り口で話ができるかど
うか。そうそう、
あっちからもあっちからも、
いや、最初から何度も聞かなきゃわからんっていうのは、最初から何度も聞かなきゃって言われたら困っちゃう。いやいや、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。いや、だから なんでじゃろうっていうね、なんでじゃろうっていうバカだから、そのなんでじゃろうをずっと続けていくことによって、あ、そういうことなんかっていうことが分かってくるわけ。なんでじゃろうも考えない人間は何も分かんないわけ、だからなんでじゃろうということを考えるその自分を大切にしていかなきゃいけないわけ。まあ住職がそうやって言うからそうなんだろうって言うんじゃ何の進歩もないわけ、また子供に何としてもこれ分かってもらいたいな、どうしたら伝えられるのかなっていうことを普段から思ってる人と、まあなんぼ言ったって分かんねえんだから黙っとこうかっていうんでは、そのね、その進歩がないわけ、だから本当にひょこっとしたチャンスでね、一言ひょこっと伝えるっていうことができるっていうのは、普段からなんでじゃろうということを考えてなかったらできないわけ。
私もこの度の6月の質問会の折の質問状を書こうと思っとたんですけど、昔住職さんが アメリカの人の質問と答えを書いてあった、アプリントくださったんですよね、ホッキー止めた、何枚かに。あれがひょこっと出てきて、ちょっと見ようと、あ、これは私がわからん思えることが書いてあるわ、思って、とっかかりだけ見て、また読もう思って、そのままにしとったんですよ。ほいで、質問は、もう、これを読んでからにしよう思って、なかったんですけど、やっぱりああいうことはね、残るから、もう一回見たい思うというか、やっぱり見れるんですよね。
またしっかり見てください。
はい、うん、
この新人の話とか新人 のこのプリントはね、古新聞みたいに読んだらおしまいじゃなくて、やっぱり何遍も何遍もね、またその読む時の自分の心のタイミングによって分かる時と分かんない時とあるからね、うん、ぜひお願いします。でもね、そういうタイミングでそういうものがパカッとこう目に触れるっていうことは大事なことよね。
うん。